そこに来た、そこで一人の弟子が登場します、ユダです、まあ、イエス様を裏切った弟子としてユダは有名ですが、まさにゲッセマネの園で祈っていたイエス様と弟子たちのところへユダが率先して兵士、祭司長、役人たちを引き連れてやってくるわけです。ユダは最後の晩餐の時にイエス様から、この中から私を裏切る弟子がいるということを指摘され、その晩餐の席から抜け出し、そして役人たちのところへ行ったのでしょう。いつもイエス様と弟子たちが集まっていたそのゲッセマネの園にイエス様を捕らえるために一行を引き連れてやってきました。自分の主であり先生であるイエス様を裏切り、ユダヤ人の指導者たちの手に引き渡した瞬間です。そしてユダだけではなくて、もう一人の弟子が今日読んだ箇所には実名で登場してきます。それがシモン・ペテロ、弟子のペテロと呼ばれる人物です。ペテロとユダは、違い、ペテロはあからさまにユダのようにイエス様を裏切ることはしていません。むしろユダとは違い、ユダが連れてきた一行に対して剣を出して、抵抗しています。シモンペテロは剣を持っていたが、それを抜き大祭司のしもべを打ち右の耳を切り落とした。果敢にもその一行に立ち向かい、歩み進んでいったわけなんです。そうと思いきや、ペテロの話は後半にも続き、そんなペテロは捕らえられたイエス様に一緒について行き、裁判の行われる、大祭司のカヤパという人物の舅になる、アンナスという人物のところへ、一緒に行きます。そしてそこでイエス様がどのような裁判を受けるのか、待っていると、17節で、すると門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。一緒についてきたペテロにイエス様の仲間ではないのかということをペテロは疑われるわけです。またその時だけではなく、中庭に入り、寒かった晩なのでしょう、火に当たっていた時にも、その周りにいた人物からイエスの仲間ではないかということを疑われます。またちょうどその場所にいたペテロに、剣で耳を切り落とされた人の親類にも当たる人から、あなたはあの人イエスと一緒にいたものではないのですかと問われるわけですが、イエスはそんなものではないと、そんなものではないと三度否定し、その後鶏が鳴いたという、下りは有名な聖書の中のお話です。まあ、このように今日の箇所を見ていますと、まあ、二人の弟子がクローズアップされています。それはイエス様を裏切ったユダ、そしてイエスを三度否定した弟子のペテロと、その二人が登場するわけですが、その二人と対照的なように、本当にその二人とは全く反対に描かれているのがイエス様の姿ではないのかなと思い、今日はそのイエス様の姿に注目してみたいと思うんです。もう一度3節を見てください。そこでユダは一帯の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。一行がイエス様と そこで祈っていた弟子たちのところにやってくるわけですけども、まあ、皆さんこの、ね、場面はよく聞く、馴染みの場面であるかと思いますが、何人ぐらいの人がイエス様を捕らえに来たと、イメージしていますか。まあ、正直言って私もあまりこの箇所を深く、読んだことはなく、大体いつもイメージで、大体20人ぐらいだよな。大体映画だとか漫画だとかね、そういうのを見ると、まあ、そのぐらいの、人数が出てるからね、まあ、20人ぐらいもいたらね、十分なのかなというようなイメージでいました。しかし、聖書を読むよく読みますと、一体の兵士と出てまして、この一体とはローマ軍の兵士になるわけなんですね。でローマ軍の兵士にあって、一体とはその1ユニットが1単位が600人からなるそうです。ということは、その場に居合わせたのはローマ兵だけで600人最低いたわけなんです。そこに最初パリサイ人の役人たちも来たわけですから、700人800人、まあユダヤ人たちが何人いたか分かりませんけども、600人を優に超える人たちがその暗い月世までの空に松明を持って突如現れたわけなんです。10人や20人だったら、まあちょっと驚くかもしれませんが、まだしも600人ですよ皆さん。しかもローマ兵ですから、武装された兵隊たちです。そんな今のように街灯もネオンもなければ真っ暗な中、松明を持ち600人以上の人たちが現れたわけなんです。そう思いますと、きっとその様子は本当に尋常ではなかったかと、思うわけなんですよね。今でもたまに、日本ではあまり見ませんけども、海外などに行きますと、空港とかでライフルを持って警備している、警察が結構いるんですよね。そんな武装した人たちを見ると、ね、1人や2人だけでもおっと威圧感を感じてしまうわけです。その当時のローマ兵としたら最新鋭の 兵士たちでありますから、そんな武装集団が600人もやってくるわけなんです。そう考えますと、弟子たちが圧倒されてしまう、そして恐怖心を抱いてしまう、そして逃げ出したくなってしまう、そんな気持ちもわからないわけではないなと改めて思ったわけなんです。そしてそれは600人の兵士たちが何十人というそのイエスの弟子のグループを拘束しに来たのではなくて、何しに来たかというと、たった一人なんです。それはイエス・キリスト、イエス様だけを捕らえに、彼らはそれだけの人数を持ってやってきたわけなんです。そんな中で取ったイエス様の行動なんです。4節を見てください。イエスは自分の身に起ころうとしているすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。そんな突如起こった出来事の中で、イエスは逃げ隠れするのではなく、むしろ呼ばれて出ていくのではなく、自ら出て行き、そして自ら話しかけ、彼らに誰を探すのかと尋ねているわけなんです。そして5節で、彼らはナザレ人イエスをと答えます。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしたユダも彼らと一緒に立っていた。そして興味深いのが6節になります。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、その地に倒れた。片や一方は武装した600人になる、一行です。そして片や何も持たない丸腰のイエス様が、それは私ですと彼らに答えたときに、捕らえに来ていた人たちが圧倒され、 後ずさりし地に倒れたと、そういう事態が起こっているわけなんですね。なぜそんな、地に倒れるそんな出来事が、起こったのか。それは私ですと答えたイエスの返答にあるのです。まあそれは私ですという答えは私たちには至って普通の返答に聞こえますが、実を言いますとそれは私ですという言葉は特別な言葉であるんです。英語で答えますと I am he と言っているんですね。でこの I am という私はあると日本語では訳せるのかもしれませんが、この I am と答えているイエス様ですが、実はこの I am 私はある、私はそれは私ですと答えたイエス様のその返答は実は神様の名前であるということなんです。なぜに神様の名前かというと、遡ること旧約聖書になりますが、旧約聖書の出エジプト記において、エジプトで失敗しミディアンの地に逃げてきていたモーセという人物に、ある日その芝が燃える炎の中に神様が現れ話しかけます。そしてその時にモーセに神様はこのように言ってます。14節をご覧ください。出エジプト記3章13節14節、モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の、父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。これからエジプトに行って、パロのもとに行ってイスラエルの民を解放しなさいと告げるときに、命じられた神は誰なのかと言われたら何と答えたらよいのでしょう。14節、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。なんかややこしい表現ですけれども、すなわち I am、 私はある、これが実を言うと私たちの信じている神様の名前なんです。そしてイエス様は実に普通にそれが私ですと返答しているように私たちには聞こえますが、この聖書のことを知っているユダヤ人たちにとっては、特に I am と呼ばれた私がそれである、私はあるという神の名を聞いたときに、モーセも神様の力強い臨在の前に圧倒されたように、そこにいた人たちもそのイエスの返答に圧倒され、後ずさりし地に倒れているわけなんですね。ここでイエスは明確に私が神であるということをこの一行に伝えているわけなんです。そしてイエス様は大祭司カヤパの宗徒であるアンナスという人物のところに連れて行かれ、そこで尋問を受けています。その時の様子も皆さん見てください。19節から21節までお読みします。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えてたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋れるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。ここでもイエス様は言われています。 公然と私は話しました。隠れて話したことは何もありません。なんと堂々とした返答なのでしょうか。何も隠すことなく正々堂々とそのユダヤ人の指導者と向き合っておられるイエスの姿がここでも見ることができます。特に名前が記されているユダとペテロという2人の弟子、そしてその話の中に登場してくるイエス様の姿を比べて見てみました。場所はゲッセマネの園という、街灯もなければきっと真っ暗であったその園において突如松明を手にその暗闇を照らしながらイエスを逮捕しに現れた弟子のユダと数百人からなる兵隊、ユダヤ人の指導者たちがいました。そこに先頭を切って導いてきたのは自分自身が不正会計をし、そしてその不正を補うためにたった銀30枚で自分の主である先生であるイエス様を裏切ったユダがいました。そしてユダヤ人の指導者たちといえば台頭してきたイエスという存在に対し嫉妬を抱き、また恐れを持って祭司長という言うならば最も神と近い存在であるべき人物がこのイエスという人物を一人処分することが私たち国民のためになると、そのような政治的な策略というのでしょうか、陰謀の中でたった一人の人物を捕らえるために600人もの武装した兵士を伴い無実の人を捕らえ、そして葬り去ろうとしていた人たちがそこにいるのです。ヨハネの福音書には大祭司カヤパのところではなく宗徒であるアンナスという人物のところに連れて行ったと書かれていますが、なぜ大祭司でもないアンナスのところに連れて行ったのか疑問に思われている方もいるかもしれません。実はこのアンナスという人物はかつて大祭司であった、元大祭司であった人物で、そして今は大祭司を退き義理の息子が後継者として大祭司をしていることになります。もうそうなると大体皆さんも感じるものがあるかと思いますが、アンナスという人物は実は、まあ、今政治の世界でもよく聞きますがドンというのでしょうか、そのような影のドンという的な存在であったようで、力を持っていた人物なんですね。しかもユダヤ教の立法では日が暮れてから裁判をしてはいけないという立法があるそうなんです。もしかしたらそのような法の目をくぐるためにも巧みにも元大祭司のもとに連れて行き、公式な裁判ではなく非公式な裁判のような手を取りイエスの尋問をしていたのではないかという見方もあるようで、なんとかこの人物を捕らえ処刑したいというユダヤ人当局の策略がこのような場面に垣間見えるのです。さあ、また立場は変わりますが、もう一人のペテロです。ペテロはイエスを捕らえに来たそんな一行に対し勇敢にも立ち向かいます。自分で剣を抜き耳を切り落とす、武力に対して武力で抵抗しようとしていますが、イエスはそんなペテロに対して剣を鞘に収めなさいと否められます。ペテロと言いますと、あなたのためなら命を捨てますと、かつてはイエス様にそう言っていた弟子であるにもかかわらず、 イエスは捕らえに来る人たちの前で、私はそれですと堂々と応答しているにもかかわらず、そんなイエス様の姿とは対照的に、私はそんなものではない、そのように自分がイエスの弟子であるということを否定している、しかも三度も否定しているペテロの姿が描かれてあるわけなんです。この出来事は暗闇の中、夜に起こった出来事です。暗闇の中、松明に照らし出され、600人700人もという圧倒的な数の兵士、武力に囲まれて、そんな力の前に何も抵抗できない無力なイエス様でありました。しかしイエス様は逃げる、隠れる、動揺するのではなく、むしろイエス様がその場の主導権を握っているかのように、武力に対して武力に抵抗するのではなく、神の名をもって相手を圧倒させ、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようと、人間的な目で見るならばもう窮地に追い込まれ、何もすることができないような絶体絶命な場面ではありますけれども、それでもイエス様は父なる神様の御心に従い、父がくださった杯を自分自身で飲み、そしてなおかつその父なる神様を信頼し信じる信仰がそこにはありました。そのようなイエス様の姿に対して、弱さであり、狡猾さであり、裏切りがあり、罪があり、不信仰という暗闇を抱えているのはまさに私たち人の方であって、そんな私たちの暗闇のただ中にあって、光は闇の中に輝いている、イエス様の方が神の栄光をもってその暗闇の中に輝いている姿を私たちはここに見ることができるのではないでしょうか。ユダ、ペテロ、そんな二人に代表される私たちの中にあるそのような弱さの中に、そんな醜さ、罪深さの中に、イエス様はその最も深い暗闇の中に立ち、それは私ですと、神の栄光を輝かせ、そんな暗闇を抱えた罪深い私たちのために、父なる神の愛の現れである十字架という杯をご自身が飲み、私とあなたのために十字架へと歩まれて行かれたのです。今日私たちは聖餐式を持ちたいと思いますが、私たちも今日パンを食べ、またブドウ酒を飲むわけですが、イエス様が私たちのために通られたその道を改めて覚え、そして私たちもイエスキリストを信じ従う者として、その道を歩もうと願っている者として、ご一緒にその杯を飲み、私もイエス・キリストに従う弟子であるということをご一緒に告白していきたいと思います。お祈りいたしましょう。